裏窓、作者不詳。稽古はまず月岡荘の経営者の児玉夫妻の裏面を知る必要があった。児玉はもう50に手が届きそうな年頃にもかかわらず、いかつくごつい体つきで、見るからに油ぎった精力的な風貌をしていた。もともと児玉は無口な性質だから、初めての人にはとっつきにくくて怖い印象を与えるが、交際しているうちに不思議な親近感を抱かせるのだった。アパートの居住者たちから、むっつり右衛門と愛称されていた。もっとも児玉がむっつり右衛門と言われるゆえんは、単に無口だというだけの意味ではなく、俗に言うむっつりスケベの意味も含まれているほどの色好みだったからであろう。妻のおときは今年32、死んだ先妻の妹で、姉が数年前に死ぬと児玉のたっての望みで後釜に入ったのであったが、油の乗り切った生めかしさを体中から発散させているような女である。水商売が自分の性に合っていると言って、この2年前から5、6丁離れた商店街でおでん屋を始めたが、今ではなかなかの繁盛ぶりである。児玉は日頃稽古に対して必要以上に親切であったが、その親切はどことなくしっくりしないばかりでなく、かえって迷惑に感じられるほどだったので、恵子は第一にその理由を知りたかった。そしてもう一つは、児玉の親戚の娘だと言って、崔君のおときが夕方の4時頃店へ出かけて行った後、時々忍ぶようにして出入りしている年頃が25歳くらいの若い娘の様子に、どことなく気を惹かれるものがあったからである。その日もこの若い娘が児玉の部屋へ来ているのを知った恵子は、夜になると部屋の鍵を内側からしっかりかけて、電灯を消して早寝した風を装った。やがて押し入れの天井板を音のしないようにそっと持ち上げると、天井裏の胸木の上に這い上がった。埃が厚く積もっているので、身支度をしっかりこしらえ、一歩一歩心を配りながら胸木を伝って、児玉の部屋の真上まで行った。節穴は3つあったが、1つの穴は部屋の隅の方しか覗けなかったし、もう1つは穴が大きすぎて覗いている瞳が下から見つけられる心配があったので、小さくて手ごろな位置にある節穴まで首を伸ばし、踊る胸をじっと押さえ、息を殺して恐る恐る見下ろした。児玉は晩酌の最中であった。赤ら顔でテラテラと光るハゲ頭が上から覗くと奇怪な動物のように見えるのだった。ところで、さらに奇怪なのは、親戚の娘だという若い娘が、もう幾杯も酒を飲み干したのか、すっかりしどけない姿になって、しかも児玉の膝にぴったり寄り添い、あられもなく赤い腰巻きの裾から、むっちり盛り上がった太ももをさらけ出し、甘ったるくしなだれかかっていることであった。娘ならばあんな格好をするはずはないと、恵子は心の中で冷笑しながらなおも見つめていると、児玉の瞳が女の赤い腰巻きの絡まった豊満な両太ももの奥の方へ吸い寄せられるように向けると、チカッと火花を散らした。児玉はやがて、食卓の上の刺身の皿を引き寄せ、その一切れを箸に挟んで、娘の口へ運んで食べさせながら言うのである。
おい、いつものうまいやつを食べさせておくれよ。 膝の上に乗りな。
すると娘は、ふうふう熱い息を吐きながら、立て膝をして身を寄せていく。小玉は娘の体を自分の膝の上に抱き寄せると、娘はいきなり腕を小玉の首に巻きつけ、唇に吸い付くように火のような真っ赤な唇で塞いだ。激しく狂しいような接吻、濡れ髪で叩くようなキスの音。
パパ、私恥ずかしいから嫌だわ。
年を取るとあれをしなくちゃ気分が出ないからな。
その代わりお前の欲しいものを何でも買ってやるよ。
靴かい？ハンドバッグかい？
なんだと言いなよ。
パパ、洋服作って。それから、ネックレスも買って。だけど、やっぱり恥ずかしいわ。ねえ、パパ、ほんのちょっとだけよ。よくって。
よしよし。さあ、ぐっと前を広げて。
娘は、恥ずかしげに腰巻きをまくりながら、むっちり盛り上がった薄紅色の両太ももを広げると、はち切れんばかりに盛り上がった地球が、ふっくらと息づいていた。天井から覗き見ていた。